科医がお送りする
何でもかんでも
やらぶん、
あにょはせよ。
第21回11月初めの放送となりました。お相手は高橋ゆきと
キムケイタと
ソンユジュンです。
11月ですよ。
はい、寒い。
寒いもうね、それ孫さんのギャグじゃないでしょ。
いや本当に寒いです。本当は寒がりですんで、
はい、私が前にいるから寒いんでしょ。
いやいや、
いや私が目の前にいるから寒いんでしょ。
そういうことではないですよ。
今日あのさ、うん、朝から私の顔見ながら寒い顔してたもん。人の顔見てさ寒いとか言うのはさ、今日普通寒いってさ、空見て寒いとか、外見て寒いとか、なんで兄貴の私の顔見て寒いとかさ言ったらびっくりするよ。いきなり
朝に会うから最初の挨拶としてただのこんにちはとかじゃなくて、今日寒いですねとか。
あれですね、いや、あの前はケイタのハングル講座で、うん、飛んねよって暑いですねやったけど、うん、チュンねよって感じですか。
そうです、
はい、寒いですね。
この間私がねケイタクに電話したの。
はい、
電話して私があのお休みって言ったの。はい、お休み、
そんなラブラブで。
いや最後に、最後にお休みって言って、はい、あの私の夢見てねって言ったの。そう、韓国の逆の CM なの。
はい、
そしたらすごい笑いが、ああ今から出られないですねって、夢に本当に出そう。テストだからもう寝られないです。
寝られないっていうか寝たくないっていうか
寝たくないっていうか一気でこう兄貴に対してあのそれ失礼じゃない。あの夜でさ、あのいやあの元気出して頑張ろうねとか言ってさ、言ってあのお前もさ頑張ってとか言って、じゃあおやすみって言ったの。それで、まあ、それも、まあ、うん、あ兄貴もおやすみって言ったの。じゃあ私の夢見てねとか言ったら、いきなりパパパーと笑いながら、
まさかそういう言葉が出るとは思わなかったね。っ
いつも言い慣れてるんだと思いますよ、孫さんは。
そうしたらいきなりのマンガ、
そう、うん
ね、まあ、そういう子だけですけど。
あれですか、ネックンコとかっていう感じですか。
そう、そういうことだ、ネックンコって言った
の。ネックンコ、
私の夢見てね、
私の夢見てね、
はい、一切見なかったんですけどね。
あは、よかったですね。
あ、そういう話題に行くんだね。はい、
じゃなくて私はあの、まあ、夢って浅い眠りの時にこう覚えてるっていうか、そういう感じじゃないですか。みんな見るけど覚えてない、うん、で自分はすごい眠りの深いんですよ本当に。
あ、深いんだ。
横になったらもう10秒くらい眠れるぐらい、
う
ん、
すごい、
すぐ眠れる人で深いの、夢とかほとんど覚えてないんですよ。
かわいそうですね。
かわいそうですか。
私なんてこう好きな俳優さんによく夢で会うのに。
あ、それ妄想じゃないですか。
ひどい夢ですよ。
夢だからいいじゃない。
はい、夢だったら何でもできちゃうんですから。
くじけてる今日、なんかこっちに来るな今日。
いやケイタ君はどんな夢見るのかなと思って。まあそういうにしてもさ、最近あのなんか日本で人気ある食べ物あります？人気ある。今の時期に、寒い時期に。
ああ、この時期だとやっぱり寒くなってきたから、うん、まあ、おでんとか焼き芋とか、
うん、
うん、焼き栗。うん、焼き栗って言うんですか。栗、
そうですね、はい、うん、ただ栗は、うん、結構甘栗、天使甘栗みたいなやつよくもう普通に食べますけど、うん、その前に私まずメールをご紹介してもいいですかね。
行くんですか。
はい、先週に引き続きまして孫さんのブログに寄せられた質問ですね、うん、なーみさんでいいのかな、うん、はい、からいただきました。ドラマの現場にキムチって置いてあるんですかといただきました。
キムチ
どうなんですか。もう韓国の方はキムチをいつも食べてるイメージは確かにあるんですけど、
キムチあのアルバイトもありますよ、うん、あの出演者がキムチを作ってあの持ってくる場合もあるし、うん、自分のお母さんが作っていて持っている人もいましたよ、うん、昔チェジューさんもそうだったし、キムチいきなり持ってきて現場にびっくりしました。
誰
チェジューさん。
チェジューさん、
うん、だからあのキンパとか海苔巻きとか、
うん、
あの作って、まあ、そういうあの方もいるんだけど、一般的には韓国の現場はお弁当とかあの皆さんあの、まあ、日本ではお弁当で食べれますけれども、韓国はがっちりすごい長い撮影なんで、夜中まで撮影だから、勝ち食堂でこう貸し切りして食堂であのキムチチゲとかあったかいものとかお腹に入れてこう頑張ってこう撮影しますので、あんまりこうお弁当のイメージないですね。
うん、
うん、見たことないです。
そうなんですか、うん、この前あの孫さんもキムチを作って持ってきてくれましたしね。
そうですね、
はい、忘れてましたね。
え、忘れてないですよ。
美味しかったですね。
はい、もちろん美味しくいただきました。
いや、私あの会議があって戻ってきたらキムチなくなったんだけど、それキムチ残りもどうなったの。今更言うんだけど、
私は自分、まあ、1人分っていうか自分ちょっとつまみして帰りましたから。
そうですよ、
たくさん残ってたんですけどね。
そのキムチどこにあるの？
あの文化院のスタッフの方が あのきっちり保存されてると思いますよ。
あ、そうなんですね。皆さんね、挨拶なかったよ
もしかしたらあの毎食毎食美味しい美味しいって言って食べたかもしれないですけどね。
もう今いい、ね、味に変わったかもしれないね。
うん、そうですね、うん、浅漬けからだんだんと深くなっていって、うん、ね、
はい、
でキムチはその現場に置いてあることもあるんですか？
うん、
そうですね。
そしたらなんかあれですね、キスシーンとかがあ
ったらできないよ。だ、い
や、それは
多分それ無理ですよね。
まあ、俳主役は、ね、
うん、あのそういうシーンがある場合は多分控えてあんまり食べないとか気使ったりするんじゃないかなと思うんですけど。
いや、みんな食べないって。
うん、です
よ、
うん、
食べない。ニンニクも食べないし、
ね、さすがにね、う
ん、食べない。あと主役の鮎ってあんまりあの現場であんまり食べないね。あのこう利用ものとか、うん、チゲも、うん、チゲも食べないだから、うんうん、そういう感じでみんなしっかりと。
それにしてもあの日本はこうロケ弁っていうイメージがすごくもうあるので、うん、韓国の方はこうご飯をみんなで食べに行く。
そうです、食堂を借りて
食べに行くっていうのはまた意外ですね。
そう、アシスタントがその、まあ、借りて食べるね。
であのキムチつながりでこの前ドラマを見ていて気になったことがあったんですけど、うん、まあ、秋といえば本当に焼き芋、私大好きですね、うん、焼き芋が大好きなんですけど、焼き芋にねドラマの中では、うん、キムチを乗せて食べてたんですよ。
美味しいよ。
いや、
美味しい美味しい美味しい。
普通にすることはそれ、
あのうちの父親だけそうして食べてます。
分かったよじゃあ分かった、
それは世代かな。
分かった、
じゃあ、ね、多分僕は多分日本で生まれて日本でまあ、ちょっと育ったじゃないですか。で母親も日本人ですから、日本の食べ方が身についてると思うんですよね。ですからそのまま食べるか、うちはだいたい牛乳とあとちょっとバターつけたり、
あ、ちょっとおしゃれな感じで、
ね、まあ、リオン食
スイートポテトみたいな感じですね、はいはい、味的
に。そして食べてたんですよ。父親だけはずっとあのキムチに牛乳と食べてました、
ね、さつまいも、
はい、
でね、そのドラマの中ではさつまいもがこうちょっとホクホクしてるから喉に詰まりやすいので、うんうん、キムチを食べればこうすんなり入っていくよみたいな感じで言ってたんですよ。
あ、そうそうそう、茶がいもとかさつまいもはちょっとあの喉乾いちゃう、うん、それでキムチ食べるとすんなり流れるし、うん、あと味があの茶がいもは何もないですし、さつまいもは甘さだけあるので、このキムチと一緒に食べるとすごいすっきりするのね、
うん、
でお腹もいっぱいになって美味しいのよ。皆さんあのね、ただ新しいキムチはあんまり美味しくないんで、ちょっとだけ発酵されたキムチ、ちょっと、うん、方が辛くて酸っぱくて甘くて美味しい。まあ私のおすすめは新しいキムチだとちょっと口大変じゃない、こう噛むのに、まだ白菜がね硬いと、
あ、
う
ん、しんなりしてる方が、
う
ん、
美味しい。なんかねキムチチヂミのイメージ感じれば、
あ、キムチのチヂミのイメージ、
イメージのちょっとまだこう感触で、白菜だけだとキムチだとこうサクサク感じだけど、やっぱりあのじゃがいもとかになると不思議なこう味がするので、うん、一旦皆さんがちょっとやってみたら、あの町であの焼き芋をそろそろ、ね、寒い頃やってるから、それ買ってキムチをこう巻いてちょっとパンと食べれば美味しいですよ。
へー、これは新しい味覚ですねびっくりしました、ドラマ見てて。
いや、美味しいですよ、ぜひやってみてください。
本当かなって思って2人にぜひ聞きたかったんです、うん、あ、よかった、うん、じゃあ圭太くんもぜひやってみてください。
あの、やったことありますよ、もちろん、はい、あるんですが、僕は、まあ、バターの方が好きっていうことで。
あ、甘い感じの方が、
はい、甘いっていうか、バターのちょっとしょっぱさがあるから甘さがもっと増す。キムチも多分同じ原理じゃないかなと思うんですよ、ね、酸っぱい辛い味だから。
キムチもちゃんとバランスがあるんだよ。じゃがいもこんな大きくてキムチはちっちゃくしたら美味しくないし、ちゃんとこう半々のこうバランスがあって、うん、それはよくやったら皆さん分かるから、
はい、ぜひ教えてください、
はい、ということなので、ぜひやってみて教えてくださいね、はい、そしてですね、今日は最後に重大発表がありますので、ぜひこのラジオ最後までお聞きください。
あ、ゆきちゃん結婚するんだ。
え
嘘だよ。いや、
中
大、いや、中大、
私じゃないかもしれないですよ。一番年齢的に近いのは、
もしかして、
もしかして
高橋さん、
孫さん、
孫さん
なんてこともあるかもしれませんので、うん、ぜひ最後まで
詐欺詐欺、
はい、お聞きくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージお待ちしています。さつまいもとキムチの感想などもお寄せくださいさあ、ではまず初めのコーナーに参りましょう。まず初めは10月の韓国エンタメ5大ニュースのコーナーです。10月はこんなニュースが話題になりました。まず1つ目、リュウ・シウォンさん結婚を発表しました。2つ目、チャン・ドンボンさんとコ・ソヨンさんに男の子が生まれました。 3つ目、ビッグバンと、セブンらが出演する YG コンサートが12月に開催されることになりました。4つ目、ユングネさん、女性の韓流スターでは初めて日本で歌手デビューすることになりました。最後は、日本観光庁の長官からイー・ビョンホンさんが表彰されることになりました。はい、という5つのニュースをピックアップしましたが、これはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料ですね。では一つずつ詳しくご紹介していきましょう。まずはじめはリュウシオンさんの結婚発表、うん、これは大きな話題になって皆さんテレビなどで見てびっくりしたと思いますけれども、もちろん韓国でも大きなニュースになったんですね。
そうですね、あのリュウシオン氏の結婚は、まあ、日本でもニュースになったんですけど、まあ、韓国でもあのもちろん大きなニュースですね。でリュウシオン氏は、まあ、今回もね、まあ、ある意味できちゃった結婚、ね、ことになりますけれども、あの実はリュウシオン氏の家庭があの韓国人としてもすごいこう厳しいうちなんですね。
由緒ある家庭ですよ ね、
リュウシオン氏 の14代目の上に上がれば、あのおじいちゃんがあの日本で豊臣秀吉が1592年に韓国か朝鮮、その時代朝鮮にあの侵略するんですけれども、その時に、韓国の、国務総理あのユー・ソンヨン氏があのリュウシオンのおじいちゃんですね。まあ、ヨンイジョンって言ってるんですけど、まあ、日本で今のだったら国務総理なんですよ、まあ、要するに総理大臣、王様の次に偉い人ですね。だから家庭がすごい厳しい従業の国をあのルールを続けてあの行ったので、すごい大変だったと思いますよ。子供がすごい貴重なんですけれども、まあ、かなり怒られたと思うんですけど、まあ、でもおめでたいことであって本当にまあ話題になりましたね、
うん、はい、リュウシオンさん年齢的にも30代最後の誕生日を迎えた日に発表したわけですよね、うん、39歳と、
うん、ギリギリ約束守りましたよ、うん、
でも39歳ね、うん、ファンとしてはあのこのままこうね四天王みたいな感じでこう結婚されないんじゃないかなって、うん、まあ、ちゃんのんごさんも結婚されましたけど、うん、そういう感じで思ってた方もいらっしゃるので、ショックを受けた方もいらっしゃる反面、
いやそれみんなショック受けます
よ、よかったねと、
みんなショック受けますよね。
でも孫さん40歳でしたっけ、
過ぎたよ。
大丈夫じゃないですかね、リュウシオンさんだって。
じゃあ私
39歳だ。
じゃあ50前に、
おお約束した、
50前に。
初めてですよこんな約束。
でもしなきゃいけないの。じゃあ50じゃあ50、あそっか、これみんなに聞こえる場合だよね。
もちろんもちろん。
じゃあうちの事務所ビクビクするよ。
大丈夫だと思いますよ、あの二十歳とかじゃないので10代とかじゃないのでもう許してくださるじゃないから、
うん、ああそうですね、じゃあ考えておきます。
おお、
うん、小住まいに、でも相手がいる時ね、
そうですね、うん、いやそれにしても、うん、まあ、おめでたいことです ね、はい、さあ続いてですけれども、うん、チャンドンゴンさんとコーソヨンさん、うん、元気な男の子が生まれました。
おめでとうございます。
本当にね、そうですよね、うん、
いや顔見たいですね、
見たい、本当に見たい、
チャンドンゴン氏いいパパになるよね、
うん、そうです
ね、まあ、絶対に親パパになるかもしれない、ちょっとでもね、チャンドンゴン氏が親パパになるのはちょっと似合うかも。
いやみんな親パパになっちゃいますよね、
う
ん、
そうですね、そうだよね、
誰に似てるんだろう、気になります。
いやでもあのなんだっけ、男の子だからやっぱりお母さんに、お母さんに似てることが多いよね、よく言われるけど韓国は、
ね、
あの男の子が生まれるとやっぱりお母さん似てた方があのかっこいいって言ってるよね、まあ、でもこう全体的にはお父さん似てるけど、まあ、部分的にお母さん似てるところがあるよね、
う
ん、
まあ、どっち似てもかっこいいと思いますけどね、
まあ、そうですね、まあ、そうね、イケメンでしょうね、うん、さあ続いては、うん、ビッグバン、セブンらが出演する YG コンサート、うん、12月4日5日に行うと発表されました。これはあのソウルで行われるんですよね、
はい
はい、年末に歌手のコンサートたくさんあると思いますけれども、これも韓国で行うので、うん、たくさんのアジアのファンが集まりそうですね、うん、
はい、そうですね、これコンサート、まあ、前からずっと行ったコンサートなんですけれども、 今度あのビッグバンが、まあ、アジアの皆さんもすごいいっぱい来ると思うんですけど、ビッグバンがしばらくあの韓国で活動してないので、多分韓国人のファンがすごい待ってたと思いますね。逆にセブンの場合はアジアのファンがあのすごい集まると思いますね。まあ、どっちにしろビッグバンセブンもう韓国大スターなので、この、 あの年末12月のコンサート、これ大きいですね。あの今度ビッグバンはリオのテレビにもたくさんあの年末に出演するから忙しくなりますよね。
はい、そうですね、去年の年末はあのレコード大賞を取ったりとか優先大賞もすごかったですからね、
はい、忙しくなるよね。
そしてこの YG コンサート自体も3年ぶりの開催になるわけですね、
そうです。だからあのみんな楽しみまでた、ね、話題に
楽しみに待ってたでしょうね。う、うん、YG エンターテインメントっていうと、うん、こうビッグバンセブンの他にも
2NE1、
は
い、有名ですよ、
はい、
この間あの、
ね、そうランキングですね、はい、かなり本当に華やかなステージになるんでしょうね、うん、いいですね。こう事務所がもう全部のコンサート仕切ってやってくれるっていうのはお得感があるので、うん、行く方としても楽しいと思いますね、う
ん、あとステージも素晴らしいよね。事務所がやってることだとやっぱりあのバランスがよく取ってるコンサートになるよね、
うんうん、
そうだからすごい楽しみ、はい、行けるの？私たち行けるかな？
行きますかね
行きますかね、はい、どうかな、私も行きたいな、う
ん、さあ続いてはユウネさん、日本で歌手デビューというお知らせが入ってきました、
はい、
あのまあ、男性の方で結構ねいらっしゃいますけれども、日本で歌手デビューをしている方、うん、女性の韓流スターとしては初めてということになるんですね。
そうですね、ユンヌネさんはもう最近その出演されたドラマが日本でずっと続けて放送されて、うんうん、まあ、日本でとても人気ある女優さんですよね、
はい、クンだったり、はい、コーヒープリンス1号店、
はいはい、あとお嬢さんお願いとか、
うん、
なのであとまたまたユネさんはあの女優さんになる前には、
う
ん、あのベイビーボックスっていう女性グループで活動してたので、もともと歌も上手ですし、
うん、
まあ、ダンスとかもできますから、
うんうん、
でそのこの前あの日本に来てあのファンミーティングをした時にちょっと歌ったんですかね、
うんうんうん、あの、はい、ユネさん結構毎回日本語で歌を歌ってくれるみたいですね、はい、ファンミーティング
で。じゃあそれでまあ関係者たちが認めて、うん、じゃあ出してみようってなったんですよね。
うん、すごいですよね。
最近女性グループ人気あるからいけるんじゃない、まあ、単独だけど、
う
ん、
また単独とまた違いますからね、ガールズグループっていうこと
は。そうでしょうね、うん、まあ、年齢的にも違うし、うん、
でも前と違ってあの雰囲気があの K-POP に対する関心があるようになったし、昔は関心あんまりなかったじゃん正直ね、
はい、
うん、よかったよ本当に、
まあ、いい時期かもしれませんね。
そうですね、
はい、うん、歌ってるのもちょっと見てみたいですね、はい。さあ続いてですが、イ・ビョンホンさん観光庁から表彰されると、これはなぜですか？
やっぱりそのドラマアイリスですね、うん、アイリスで何回目かな5回目ぐらいに、うん、女優さんのキム・テイヒさんと一緒に日本の秋田県に温泉に行くっていうシーンがありまして、うん、そこでもう1話分秋田県のもういろんな場所が紹介されましたよね。
初めて知った私も、
うん、そうです、うん、やっぱり韓国ではその日本の温泉ってすごい憧れっていうか、やっぱり一番行きたい場所だと思うんですよ。
そうなんだ、うん、
それもやっぱりその雪の中その景色の中で
そう、
まあ、一緒に入ればとか。
これ韓国 の、 あの観光客も結構行ったんじゃない？あの、うん、私たちも韓国人として見ても行きたいなと思ったもん。
そうですね、はい、本当綺麗ですよね。
そう、雪があるだけでまず 50% 取ったでしょ、うん、
はい、
そこにさらに湖、はい、あれも綺麗だったし、うん、ストーリーも良かったの で、ね、感動されたのでぜひ行ってみたいなと思ってたから、うん、はい、多分韓国の観光客もすごいいたと思う。だからこうやって賞もらうんじゃない、
うんうん、そうですね、秋田県が本当に有名になりましたもんね本当に有名になったと思 う、 う、
はい、あとドラマってこういうこと入れればいいね、
うん
うん、これからどんどんどん、
それがまた日本のドラマじゃなくて韓国のドラマで日本が紹介されて、うん、それがあの 世界、まあ、世界的っていうかアジア、
アジアね、うん、いいじゃん、すごい宣伝
だ、すごい知られた宣伝になったので、
うん、
いいね、はい、いい、
韓国以外からもこう、ね、お客さんが来るでしょうし、
ね、う
ん、
そうです、
ね、私たちもラジオが有名になったらさ、特化の件とコラボで
コラボ
有名にさせるために頑張ろう
行きたいな、いろんな場所で
行きたい
ですね。
そう、じゃあ次北海道ね、
うん、北海道ですね、
北海道、北海道
行きたいね
47都道府県を、
そうですね、いいですね、回り回って
回りラジオ面白いね、
回りラジオ
回りラジオ
何面白かった？
ちょっと
なんで
持ち回りって もう回ってね。
うん、だからあの回りラジオって面白くない？回るときは自転車で回って、ね、いきなり今日はここで止めようって言って、ね、自転車行き3人で止めてこうやってあのこう収録いいじゃん。
どれだけ私たちが省エネな感じであの録音をしているかが分かりますよね。
エコエコ地球をエコにするっていうこと
で、スタッフが全くいない状態で私たち3人で話しているかっていうことがよく分かりますよね。すごいな、うん、そうですね。それでヒットしますかね。
かもよ。
イ・ビョンホンさんになれますかね。
あ、どうですかね。頑張れば
頑張れば
頑張っていきますか。
はい、
はい、という、まあ、嬉しいニュースですよね、うん、入ってきました。ということで以上10月の韓国エンタメニュース5つピックアップしてお伝えしました。さあ続いては韓国の生活習慣についてご紹介したいと思います。今日はエンタメニュースに絡めた生活習慣ということで、韓国で赤ちゃんが生まれた時のお祝いについてお話ししてくれますね。
うん、そうですね、
はい、韓国では子供が生まれて100日目にパーティーがあるんですね、
う
ん、
はい、そうですね。昔からあった風習的なもので、うん、まあ、昔って本当にすごい昔の時は、うん、あの今みたいに医学が発達していない時期は、うん、やっぱり食べ物がすごい貴重だったじゃないですか、
うん、
でそのまた薬もないし、うん、その医学的なものがないので、うん、よくあの100日まで行く前に死亡率が高かったらしいんですよね。
そう、病気とか、
うん、その100日まで子供が赤ちゃんが生きたらそれを、あ、韓国でね、あの3つの神って三神がいまして、
うん、
子供を授ける神、そして、
うん、
産婦を守る神、そして子供を守る神、この3つの神、うん、三神って言うんですけど、
う
ん、3つの神って書いて、うん、でその三神を祀る行事がこの100日のパーティーなんですよね、
うん、
それでまあ家族はもちろん親戚とか、また周りの住民とかにあのごちそうを出すんですよ、まあ、ありがとうございました、これからもよろしくお願いしますっていうことが、まあ未だにそれが続いていて、今はまあ家族だけの場合もありますし、
う
んうん、まあ、住民に何かお餅とか、
うん、そうだね、お餅あの、うん、近所にこうあの
そうですね、
ね、配るよね、
はい、お餅を分けたりとか、
うん、分けたりとかね、はい、だからそういうあの100日記念日であの、まあ、うちの子が生まれたんですよって、うちの子が元気で育ってますよって近所に知らせることもあるし、うん、そうですね、うん、まあ、こうやって近所付き合いもうまくなるわし、うん、あと友達に知らせたりとかして、まあ、健康を祈る、うん、その記念として100日をやってるよね。じゃあディオンだったら何かあるんですか、ゆきちゃん。
思い出すのは七五三と言ってるんですかね。七五三。
どっちなの。そうですね、はい、あの七五三っていうのはあの7歳と3歳と5歳の時にはお祝いをするんですけど、
3回も、
はい、多分女の子が7歳、男の子が3歳と5歳、
女の子は3歳と7歳かな、男の子は5歳と7歳だとしました。私は着物1回着た記憶がありますので、
なんかもらったりとかするんだよね、その時
物を
な、人魚みたいな売り場になんかない、なんか武士の
とか、あ、そうです、ね、
人魚とかいっぱい、
あれ兜のことですか。
兜、ああそうですね、
そういう関係あるよね。
そうですね、
ああ関係ある、やっぱり、
うん、ただこの100日っていうのに関連するもので調べてみたら、うん、こう、まあ、生まれてからいろいろねこうお祝いはあるんですけど、うん、日本でもお宮参りだったり、うん、まあ、お宮参りが一番最初ですかね、うん、あとこの100日目に当たるのはお食い初め、まあ、はい、ご飯をまあ一番最初に食べるというか、
はい、
うん、その生まれて初めて赤ちゃんにご飯を食べさせるというお祝いなんですけれども、うん、まあ、100日目か200日目とかっていう感じで食べさせるみたいですね、
はい、うん、一般的ではかな、
いや私がちょっと子供を産んだことがないので分かんないですけども、うんうん、でもお食い初めっていう言葉を聞いたことありますし、うん、やってる方はもうたくさんいると思いますよ。あの歯が生えるくらいに成長したっていうことを喜んで、
は
い、で子供が一生こうね食べるものに困らないよっていうお祈りというか、うん、そういう意味も込められてるみたいですね、う
ん、まあ、子供はあのね、それでわかるよね、こう歯があったらこう食べれるっていうことがあるよね、わ、うん、かるよね、
うん、まあ、まあ形だけでしょうけどね、この歯っていうのはもう本当にちょっと生えたぐらいでしょうからね、
うんうん、はい、
韓国はその100日のお祝いをねこう生まれてから最初にするわけですけども、はい、そういうのがカップルの100日200日とかっていうそういうのにつながってきてるんですかね。
やっぱ100っていう数字にすごく意味を持つんじゃないですか、
ね、そう、うん、そう100っていうことでちょっとこだわりあるね、
うん、
あるあるある。
ですからあの センター試験受験の100日前に、うん、ちょっと、まあ、パーティーというかこれからまた最後の踏ん張りしましょうみたいな、うん、ちょっと軽い
そう軽い記念日あるよね。受験100日前そうです、ね、記念日とか言って、は
い、記念日というか、まあ、自分たちでちょっと気分転換のためにちょっとこう勉強をそんな頑張ってもいいけどちょっと一休みしましょうということで、はい、軽くしたりとか。
そのこだわりあるよね、
うん、100っていうことがまあ記念になるんですね、
は
い、
うん、あとお酒にもあるじゃん。100歳酒、
あ、はいはい、
ペクセージュっていうけどね、うん、こう100歳まで、まあ、漢方 の、 あの薬みたいな、それリオン酒だねあれ、
日本
酒、ね、日本酒系だね、まあ、皆さんあの知ってる人は知ってると思うけどね、
清酒、うん、ってことですね、
うん、清酒だ、うん、だから韓国の、まあ、こう記念日は、まあ、やっぱ生活習慣では多い、まあ、とにかく100日記念日を今子供の習慣で言ったけど、こう記念日が多くて韓国人の私さえわからない記念日があの多いよね、うん、あとみんな作りすぎることもあるよね、
まあ、記念日好き韓国の方は。
そう、記念日好き、どっちかというと男は逃げたいよね女の人が作るわけよ ね、
あれ以前孫さんなんか海とかでこうろうそくを100個立てるとか
言ってそんな話しましたよね。
いつだっけ、
したい
や最近さあのなんかねケイタがさ眠りが浅いからちょっとさ違うんだよね、眠りが浅いから、はい、ちょっとよく覚えてたけどそんなこと言ってないよ、勘違い勘違い。ケイタ
君眠りが深いって言ってましたよ
って言いましたけどもどういうことなんでしょうか。
いや眠りが浅いからちょっと今勘違いしてるんだよ。
そんな僕の話今日はあんま聞いてないのかな。
聞いてないですね基本的にソさんはあまり話を聞いてないので、うん、大丈夫ですかね。
そっか、はい、じゃあそうですよ、記念日多いですよ、
うん、
はい、うん、ということでこれからも韓国ならではの記念日みたいなものを紹介していけたらなと思います、うん、はい、以上韓国の生活習慣のコーナーでした。さあ続いてはお待ちかねケイタのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょう。
はい、今日ご紹介する韓国語はサルサラダです。
サルサラダ、
はい、
まあ、サルっていうサラダかと思った。
はい、
サラダか
サラダ違います、これ発音ちゃんとすればサルサルハダです。あのまあ、お米っていう単語サルって書くんですが、これを2つ述べたサルサル肌なんですが、まあ、意味は全く違うもので、まあ、これはあの天気が寒気をあの感じるほどに冷たい、まあ、肌寒いっていう意味があります。ですからまあ今この時期ちょっと寒くなりましたねと肌寒くなりましたねっていう時にサルサル跳ねよとか、はい、そういう時に使います。あともう一つ意味があるんですが、まあ、肌寒いっていうことは、まあ、冷たくなったっていうことじゃないですか、うん、だから冷たいっていう意味があるんですが、うん、これはあの人間、まあ、人の態度とかあの表情とかそういうのが冷たいっていう時にも使うんですよね。
あの人冷たい、
そうです、はい、なのでチョサラン、サルサラねとか、うん、サルサラだ
とか、あとサルサラニョチャ、あのサルサルハンニョチャ、ね、冷たい、まあうん、の子とか言って、
まあ、そこ女じゃなくてもよくないですか、
うん、女の子サルサラナムジャ、サルサラナムジャはあんまりないね。
そうですかね、
韓国サルサラナムジャっている、
いますいます
いるな、
はい、ここにいます
いやそれちょっと違う意味でサルサラじゃんの、
そうですか
違う意味であの寒いって意味で、
あ僕は自分のこと言ってたんですが、あ今、まあ、そんな感じ
で、いやいやいやいやいやいやその意味でサルサラだと寒い、あ、추워요、추운남자、
でも、まあ、どっちかっていうと추워요は本当に寒い、まあ、冬に使う言葉で、うん、サルサラダはあのちょっと初冬とか今この時期、
あそうね、
とか、うんまあ、そういう時に使う言葉っていう、
そうね、
来
たねみたいな時に、
そうね、
そういうイメージが強い、うん、
今にぴったりですね、
はい、
うん、もう2月1月とかになったら本当に寒いって、うん、やだやだ寒いっていう感じになりますね。
そういう時はサルサラダはあんまり使わないですね、やっぱり
発音のポイントがちょっと難しいですね。
そうですね、あの日本のさ、うん、さなんですが、これをちょっと詰まらせて一回溜めてさって、なんかちっちゃいつが先にあってさみたいな、
サルサラダ、
はい、でその後に L、まあ、リュルで、これはまあ英語で言うと L みたいな発音なので、うん、これは多分日本の方は苦手な発音だと思いますが、まあ、この舌をちゃんと巻くっていうことをちゃんとイメージしながら発音すれば、
舌を巻く、
はい、サルサル肌、はい、
難しいね、もう一回あの、
はい、
日常生活で使うときはどんな感じです
か。パスタイサラダってこう言うんですが、
サラ
ダ、まあ、それをカタカナで書くとサルサラダってこう連音化するとなりますが、まあ、正確にっていうか一つ一つ切って言うとサルサルハダです。
サルサルハダ、
はい、
うん、難しいですね。
でも一人で言うと、まあ、あの他人に言ってることが多いね、
うん、そうですね。
だから一人でいきなりサルサラダとか一人では、うん、まあ、チュンチョープチュッターとか一人で言うけど、逆にあのみんな言うか、さっき言ったケイタ君が言ったようにサルサラネよ、オヌサルサラネよとか言うね、うん、
おぬさるはねよ、
おぬさるさらねよって言ったら、まあ、今日肌寒いですね、で、けんちゃなよとか、うん、ね、服がこんな薄いのにけんちゃなよとか、まあ、そういう感じでこう、うん、こう喋ってるよね、はい、
そういうこと、さらねよ、
うん、はい、
まあ、挨拶代わりに言うよね、
はい、
これも、
ね、
天気のことだから、
うん、はい、うん、ということで今日はさるさるはだ、
さるさるはねよ、
ちょっと寒いですね、肌寒いですねという言葉を教えてもらいました、
うん、
ね、はい、以上ケイタのハングル講座のコーナーでした、はい、では最後に韓国文化院からのお知らせです。今日はですね、重大発表とまず初めに言いましたけれども、はい、
何でしょうか。
このインターネットラジオ何でもかんでも公開放送をしてしまいます。公開録音
決定
ぜひですね、
はいはい、
この収録中にみんながどんなリアクションをしているか、特に孫さんがどんなリアクションで話しているかというところ
で見てほしいです
ね。
いや、皆さんが来るときは何もしない、
でも本当面白いので、その今やってる通りにやってほしいなって
ぜひ、
それもったいないですよ。これ僕から願いです。
私からのお願いでもあります、は
い、いや、みんながすごい今想像が膨らんで、ケッションケッションになるよ。
いや、まあ、あ、でも
実際は、はい、あのこうあのケイタがこうやってこうあの、ね、もっと面白い顔つきしてるよ、本当は。
そうですか、
うん、
いやー、そうそう、面白いですよ自信を持ってください。
いやいやいやいや、
重要な日時なんですけれども、うんうん、12月4日土曜日です、うん、12月4日土曜日、時間は1時半会場で2時開演です、うん、2時から4時まで、午後2時から4時までです、うん、場所は韓国文化院のハンマダンホールです。出演者はもちろん私たち3人、ソン・ユージュンさん、キム・ケイタさん、そして私、高橋、そしてですね、友情出演で歌手のキフさんと入江陽介さんが来てくださいます。入江さんなんですけれども、 G20 のフュージョン国楽コンサートにも出演するんですね、尺八のフュージョン奏者です。
はい、
見事な演奏を聴かせてくれるのではないでしょうか、うん、公開録音の内容なんですけれども、こちらまだ秘密。
そうですね、
まだ秘密、
また秘密主義です。
はい、でもこうクイズとか皆さんとこう実際にこう、うん、お話ができたり、うん、こう掛け合いができたりするような内容を考えておりますので。
そうですね、せっかく皆さん来てくださるので、うん、皆さんと一緒に何かできればなと思いますので、うん、
楽しみ、いいですよね、
はい、
はい、もしかしたら、うん、もしかしたらこうね、孫さんの歌が聞けちゃうたりするかもしれないかもしれないですよね、わかんないですけどね、はい、あれ元気ないですよ、
びっくりした今
いやもうね、こうラジオを聞いているからこそわかるクイズなんていうのもこう考えていきたいと思います。
あ、いいですね、いいですね、
いいですよね。
じゃあいっぱい聞いた皆さんにはすごい得なのね、
う
ん、
そう、そういうことになる。
これ勝因あるんですかね。
あ、考えなきゃいけませんね。
勝因あるんですか、ね、
あ、あるんですか、うん、あるみたいですよ、
はい、それぞれなんか自分でなんか準備しませんか。
あ、いいね、はい、じゃあ1個ずつ。
そうですね、
この主催側と関係なく私たちが1個ずつ、うん、
あ、いいですね、いいですね、何か手作りのもの、
は
い、
何でも
手作り、
何でも、
ケイタ君は手作りのものを持ってきそうだけど、ソン、はい、さんは
そのエージェンシー
業者に頼んで何か
あ、でもバラ100束とか
そういうことにね、やるかもしれないですもんね。あー、楽しみですね。
キムチ持ってくるよ
いいと思います。それ喜ぶと思います。
いやいやいや、ごめんなさい、今なしにして、
いやいやいやいや、
とんでもないことに起きた。
食べたーい。
前もそうやって、前もそうやって一回持ってきたんだけど、はい、もう二度ない。
いや、美味しかったですね。
いやいやいや、
もう
食べたいですよ。いろんな、もしかしたらね、孫さんの裏話なんか聞 聞けるかもしれませんし、
はい、いや皆さんを私が決定的に突っ込んで、あの皆さんが聞きたいことを全部私が引き出しますので、
大丈夫です。そうそう、突っ込まれちゃいますから、
いや大丈夫です。
それを皆さん楽しみにしてますから、どしどしもう突っ込んでいきます。こっちから頑張ります。
はい、
はい、あのリスナーの皆さんの方からですね、こんな企画をやってくれたら面白いんじゃないかっていうお便りなんかも、うん、ぜひ
遅いですよ。
ぜひあのいただけたらなと思いますので、はい、できる限り反映していきたいなと思います。はい、ということで詳しくは、韓国文化院のホームページご覧くださいね。ということでエンディングの時間となりました。うん、今週は10月の韓国エンタメ5大ニュース、うん、そして韓国の生活習慣、韓国では赤ちゃんが生まれて100日目にパーティーがある、お祝いをするよという生活習慣ですね。でケイタのハングル講座、
今日はサルサル肌、
サルサル肌、ちょっと言いにくいので詰まってしまいましたが、はい、サルサル肌、ちょっと寒いですねという言葉をご紹介しました。来週は韓国ドラマ視聴率ランキング、そして現在放送中のドラマの出演者の中から気になる俳優さんをピックアップしてご紹介する予定です。もちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんからの感想ご意見もお待ちしています。この公開録音に関するお便りもどしどしお送りくださいね。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンゲセヨ。
아프지만 다시 돌아갈 수 없는